はい、ということで摩擦についてですね、今回テーマに選んだんですけども、なぜ摩擦をテーマに選んだかっていうのが直感的にわかる事例をシェアしたいと思います。コロンビア大学のエリック・ジョンソンとダニエル・ゴールドスタインが2003年に臓器提供に関するデータ分析を行ったと。で、ヨーロッパの多くの国では、日本と違って臓器提供がすごく積極的に行われているということです。で、フランス、ベルギー、ハンガリー、ポーランドではほぼ 100% の国民が死後の臓器提供に同意していると。これすごいですよね。しかし、ドイツでは臓器提供に登録した国民が 27%、 そしてデンマークでわずか 4% ということなんですね。で、デンマーク人が自分勝手かどうかっていうと、そういうことじゃなくて、原因は摩擦だということです。提供率が高い国では臓器提供者として登録するのに摩擦が全くないと。自動車免許の更新や有権者登録の際に自動的に登録されるからだそうです。摩擦は臓器提供を希望しない場合に発生する。登録を外すための手続きをしなきゃいけないからだそうなんですね。これ自体が日本だとちょっとどうなんだみたいなことになると思うので、そもそもね、やっぱ価値観はあるんだなと思うんですけども、その登録を外すための手続きがあるから、そこに摩擦があるから、めんどくさいかしないわけですよね。だって前提としてやっぱ自分が死ぬとはどっかで思ってないので、事故脳死すると思ってないので、いいか別に外さなくてもって思うわけですよね。で、提供率が低い国では国民は提供者になるために登録手続きをしなくてはいけないと。チェック欄に記入するだけのシンプルな手続きであったとしてもしない人が多い。デンマークで提供率が低いのはいくつか考えられると。で、まず理由としては、提供者の登録手続きをしてどの臓器を提供するか意思表示しなくてはならない。またデンマークでは生命維持管理装置を使っている患者が少なく、親族が、臓器移植の難しい決断を迫られるということがあまりないという事情もあるということですね。日本はもともとその世界観的に心臓が動いて体が温かいと死んだっていう感覚が持てないですよね。要は心臓に生命の源があると思ってるんですね、日本人っていうか、アジア人はですかね。白人圏は結構脳が死んだらそれはもう人間としては死んだっていう意識があるらしいので、それも大前提としてあるわけですね。だから日本人が何かの登録するとき、有権者登録とか自動車免許の更新のときに、何もしなかったらみんな臓器提供に OK したってことになりますよってなったら、もうそれ自体が多分もう大騒ぎになると思うんですけども、とはいえやっぱり、日本もですね、保険証の裏とかで意思表示しなきゃいけないわけですよね。免許証かな、保険証は違うか、免許証ですかね。だから、やっぱ摩擦があるからなかなか人が増えないということがあるんだと思います。でね、そもそも決断するということってすごい疲れるんですよね。要は、決断っていうこと自体がね、摩擦なんです。で、それを示す、非常に面白い実験があってですね、決断が脳が疲れさせるということを如実に示したのがイスラエルの仮釈放委員会の研究だそうです。1日のうち朝の時間帯では委員会は仮釈放請求の3分の2を認めているが、昼休み近くになると同じような請求でも全く認めなくなり、昼休みが終わると認める割合はまた朝と同じレベルに戻ったと。しかし時間が経つにつれてその割合は下がっていき、1日の終わりにはゼロ近くになったということなんですね。で、これは結局決断って疲れるので、決断っていうことは摩擦なんですよね。だから決断を何回もしてると摩擦が起こって、なんかもうちょっとその摩擦嫌だから決断したくない、イエスって言うからには考えなきゃいけないから、じゃあノーみたいな感じになっちゃうわけですね。これがね、非常に難しいところだなというふうに思いました。で、そういうふうなわけで決断っていうのは摩擦なんですけども、これはビジネスにもすごく影響があるわけで、決断する、要は払う払わないっていう決断ありますよね。あれをずっとしてると疲れちゃうわけです。なので、私はちょっと乗ったことないんですけども、クルージングってありますよね。ちっちゃめの船、個人の船とかじゃなくて、なんか大型客船みたいなやつですに乗ると結構オールインクルーシブってありますよね。もう乗船料金に、基本的な食事と飲み物はついてます。ただしアルコールとか特別な料理を食べたい時には、ちょっとあれですみたいなやつありますよね。あれは その決断の摩擦を減らすためのプランなわけですよね。例えば船に乗って船から出られないのに、まあ、一応出ることもあるけど、そんなほとんど船の上で過ごしますよね。そのたびに何か遊ぼうとするためにお金払ってると、どんどん摩擦が増えてって、なんかもうこの船つまんないみたいな感じになっちゃうわけですよね。でもその摩擦を極限まで減らしておくと、このお食事は値段に含まれてますけども、プラスするとこんな美味しいも食べられますよってちょっと言うと買おうかなって思うわけです。あれは非常に理にかなってるんですけども、その感覚からするとですね、カーネギーメロン大学のジョージ・ルーヴェンスタイン先生がですね、言ってるのが、一番最悪な料理っていうのは寿司スタイルの値段設定だということです。一貫ずつ値段が加算されていきますよね。一皿いくらみたいな、あれって一皿取るたんびに脳が払うっていう決断をしていくので疲れていくから、普通はあんまり、客単価が上がらないというふうに言われているそうです。ということで、まあ、摩擦がねどれだけ大事かって話が、これらの例からもねよくわかると思います。ですので、次回も引き続きこんな話をしていきたいと思います。以上です。